はじめにですね、コロナ期間の長く、また礼拝が2つに分かれていて、私のこともあまり知らない方も、少しはいるんじゃないかなと思いますので、最初に簡単に自己紹介させていただきます。私の名前は太田博士と申しまして、今は茨城県の方に住んでいます。茨城県の方から、毎週日曜日電車に乗ってここまで来て礼拝に参加させていただいています。でこの教会との出会いはもう私が二十歳の時に出会ったので、かれこれもう11年前ぐらいに出会いました。で、二十歳に出会って初めて来た時は荒木智也という私の友人の洗礼式に参加したのが一番最初のこことの出会いで、それから3年後私が社会人になってからすぐですね、洗礼を受けてかれこれ8年この教会で礼拝を捧げさせていただいてます。で、今日はですね、その中で、文系のことですね、教会学校のことを話しますはい、思っております。で、今ですね、私はユースクラス、青年クラスというクラスに所属しています。ユースと言ってもですね、年齢はですね、なかなか高くなってきておりまして、今一緒に聖書を学んでいるメンバーはほぼほぼ30代から20代の仲間が結構集まっているんですけども、大体人数は9人ぐらいで、教会学校に参加しているのは大体4名から5名ぐらい、6人来たら今日すごい多いねという感じのクラスになっています。時間としましては私たちは日曜日にやってなくてですね、毎週火曜日の夜9時にオンラインでみんなにズームをつなげてですね、聖書を一緒に読んでいます。で今日そこで私が感じたことをですね、感じたこと、発見したこととですね、あとはこの毎週火曜日決まった時間にみんなでこの話していることによって気づかれたものっていうものがあったので、それを簡単にお話しさせていただきたいと思います。まずですね、私たちがこの教会学校で使っているテキストはこのリック・ウォーレンのっていうアメリカのメガチャーチの牧師先生が書いた本を使って聖書を読み進めています。本のタイトルは、人生を導く5つの目的、自分らしく生きるための42章っていう本で、ですね、1日1日ごとにテーマが決まっていて、それに沿って読んでいくという本になっています。でそこで私がこの本を読んでいてちょっとびっくりしたというか、本当に驚かされた箇所があったので、そこを読ませていただきます。これはですね、あなたは神の喜びのために作られたというテーマの箇所で読みますね。礼拝は自分のためにあるものではない。牧師をしていると次のような感想を聞くことがあります。今日の礼拝とても良かったです。得るものがたくさんありました。しかしこのような発言も礼拝に対する誤解から来ています。礼拝は自分ではなく神のために捧げるものです。自分の満足ではなく神に喜んでいただくことが目的なのです。今日の礼拝からは何も得られなかったと考えるのは間違った理由で礼拝を捧げている証拠です。こんなことをはっきり言う人、僕の周りにはいませんでした。それに私はこの教会でイエス様は私たちのことを癒すためにこの礼拝に導かれていて、私たちはこの癒しをいただきに自分は礼拝に行くんだっていうふうなことを考えていたんですけども、この本では全く違うことことが書かれてあったんですね。多分この癒しを求めてくるっていうことも別に間違ってはないと思うんですけども、最初のなんか第一ボタンは神様に捧げるための礼拝なんだってことがここに書いてあって、私は本当に鈍器で頭を叩かれるぐらいの衝撃を受けました。そこでですね、ここの箇所を読んで自分もびっくりしましたし、ある教会員の方が言った言葉を思い出しました。みんながですね、一人一人、例えばここに礼拝に参加されている方40名の方がいるとして、40名の方がたった5分でも10分でもいいからこの教会のために時間を使ったらもっともっといい教会になるのになっていう言葉を聞いたのをよく思い出しました。私一人が40分50分やってもできないことが10人20人集まれば簡単にできてしまう、そういう気持ちでね、この教会のために奉仕することができたらなんて素晴らしいんだろうなってことを 10年前の私はそんなことには気づかなかったんですけども、この立功連の本を読んで、その言葉を思い出して改めて、あ、そうだなと、自分もこんなに教会に長くいさせてもらってるけど何かできてるのかなということを改めて考える機会になりました。まあ、そういうふうにですね、結構自分も長く教会に来ているので、自分なりのですね、この礼拝感や、まあ、教会に来る目的ってものがあったんですけども、まあ、仲間と聖書を読み、このリック・ウォーレンという人の書いた本を読む中で、あ、これって本当に合ってるのかとか、間違ってる合ってる関係なくですね、新しい価値観に出会えてるなっていうふうなことは日々感じています。で、もう一つがですね、仲間とですね、本当に気づかれている信頼関係っていうものがありまして、私たち聖書を読むだけじゃなくてですね、最近どうなんですかと、元気にしてますかってことをまず最初に話してます。で、その中で、やはりですね、仕事が大変で体調を崩してしまったりとか、あとは長くですね、お仕事をや休まれた方もいらっしゃったんですけども、その中の一人一人に対して私たちは、まあ、なんていうんですかね、ずっと祈り続けていました。あの、体調が治りますようにと。で、仕事が復帰されてからも本当になんか職場でもう平安があるようにということを、まあ、祈り続けていたんですけども、それが本当に最近あの叶えられたということの報告を受けたりですね、一人一人がなんか生き生きとあのこの教会生活やこの教会学校のこの関わりの中でできているということを知ることができること、また自分たちの悩みをなかなかこの教会の場だけでは話せないことも、この小さいグループになると話せることがあるんだなということを改めて感じています。時にですね、本当に先週なんて私とマミ2人だけであの教会学校をやったというような感じで、人数にはばらつきはあるんですけども、やはり継続して行っていって、いつもこれをやっているんだよってことで門を広げておくことがすごい重要なことなんじゃないかなというふうに思っています。で、最後にですね、今日同じ教会にユースのですね、仲間のですね、内海健二と木村美沙が今マレーシアに行っておりまして、で、約2年半ぶりぐらいですかに、あの教会がさ、あのマレーシアのワークキャンプが再開することができました。本当にあの私、あの宇宙美賢治とはよく一緒に食事をする方ですから、彼がずっとあのCFL での活動がうまくなりことないということで悩んでいたのを知っていますので、あの今回こういうふうにキャンプが再開できて、彼が一番やりたかったことができるようになったっていうことが本当に嬉しく思います。また私は別に彼と血縁関係はないですけど、彼のことを本当にこの教会で皆さんで、まあ、CBM のことも含めてですけども、応援してくださったことに本当に感謝しています。彼がですね、まあ、美沙もですけども、阿部さんも香織さんもまた元気でこの教会に戻ってくるときには、またみんなで本当に温かく迎えることができたらと思います。今日はですね、この話はあまりする予定じゃなかったんですけど、たまたま SNS でキャンプが再開しましたということを読んだので、話したいなと思って話させていただきました。皆さん今日はありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。